こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なかなか喉が治らないですね。
まだなんか本調子じゃない感じですね。
どうしよう。なんかこれまで喉を痛めてもそんなに長引いたことはなかったんですよ。だいたい1日寝れば治る、2日寝れば完璧になるとかで、まあ去年1年前にコロナになった時に結構長引いたぐらいだったんですよね。で今回は結構1週間経ってもこんな調子なので、もう一生この声のままなんじゃないかっていう恐怖と最近戦っております。
もう戻らないんじゃないかと。
戻らないんじゃないか、この声が。なんかちょっとハスキーボイス。下手するとスリムクラブの前田さんみたいな感じの。
まあ、それはそれでまあ、キャラとしてね。
キャラとしてね。なんか、桑田佳祐さんのモノマネとか上手くなったりしないかなって、ちょっと密かに、思ってたりするんですけど。
まあ、今までの音声データが大量にね、あるから、
そうね、
あとは時間がね、テクノロジーの進歩はすぐ解決してくれますから。
変換してね、声を。いや、私は花粉症ってのもあってですね、免疫力というか、この時期どうしてもね、鼻水出たり、
なりますね、
涙が出たりするんですよ。で、当然薬は当然こう、それ用の薬を飲んでるんですけど、もうわけわかんないですね、体調。何が原因でどこがどうなってるのかよくわからない感じになってきてます。
僕花粉症がなぜか年々軽くなってるんですけど、
おお、
やっぱひどい時はもう喉ガラガラでしたもんね。
ああ、喉に来てたんだ。
なんていうの、かゆいを通り越して痛いみたいな感じで、で、もう咳込んじゃったり、声もガラガラする感じだし、薬飲まないとって感じの時もありましたからね。
今ね、多分喉とかすごい絶賛めっちゃ荒れてると思うんですよ。荒れてると思うから、優しい飲み物とかを飲んだ方がいいと思うんですけど、なんかこう、コーラとかさ、炭酸行くと、なんていうのを、かゆい時に書いちゃいけないってところを書いた時の気持ちよさみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
ああいう感じになるんですよね、喉の中
が。
よくないなと思って、そんなことしてるからなもんないんだけどね。
よくないのか、あれ。やっぱ刺激になっちゃうからね。
刺激になっちゃうんじゃないかな。
うん、
で、今回、龍角散のど飴を毎年飲んでるんですけど、舐めてるんですけど、龍角散ダイレクトっていう。
下流のやつね。
下流のやつ。あれ、長山さん飲んだことあります？あれ。
ありますよ。たまに飲んでますよ、僕。
ポッドキャスト。あ、たまに飲んでるのあれ。
収録前に飲んだりとかしてますよ、たまに。
あ、そうなんだ。
うん。
あれ、いいっすね。あれ、割とこう、いい気がする。
うん。スッとしますよね。
うん。で、それを買うつもりで、行ったんだけど、今さ、龍角散タブレットっていうのもあるの知ってます？
おー、タブレット。
タブレットっていうのは、フリスクみたいなやつ。フリスクだっけ？ちっちゃいやつ。ちっちゃい白いやつ。
ラムネみたいなやつでしょ？
そう。ああいう、喉すっきりタブレットってのがあるんですよ。
あ、本当だ。
で、最初なんか、ダイレクトっていうのを買いに行ったつもりで、あ、これかなと思ってタブレットを買ってしまって、全然違うやんけって思ったんですよね。一応、ダイレクトの方は第三類医薬品扱いなのか。
あれ、なんか一応ね、飲み方が決まってますもんね。
一応薬局に置いてあるやつかな。はい。タブレットの方はコンビニでも買える。やつですね、これ。なんで、ちょっとすいません。まだ、引き続きこんな声ですけど、
はい。
元気は元気なんで、
うん。
はい。やっていきたいと思います。
やってみますか。は
い、なんか、長山さんも体調があれなんじゃないですか？ちょっと。
僕の方は、体調が、今日、急に悪くなりまして。
今日急に悪くなった。
急激に悪くなって、朝筋トレを してたんですが、デッドリフトという種目をちょっと頑張りすぎた結果、腰を痛めてしまいまして、ちょっと、結構なんかおじいちゃんみたいな歩行を今日は一日してました。
やばいじゃないですか。
そのデッドリフトっていうのはこう、いわゆるバーベルっていうね、重りが両方についてる棒があるじゃないですか。 あれを床に置いて、それをこう、引っ張り上げると。まあ、頭の上に上げるんじゃなくて、もう腰の高さまで上げるだけなんですけども。
うん、
まあ、それをね、この間ようやく100キロの壁を越えて、次に105キロを上げるぞっていうので、今頑張ってるんですが、そんなに上がるんだ。105キロを、まあね、5回、1セット5回上げるのをまずやんなきゃいけないわけですが、まあ、先週3回上がったんで、4回いけるかなと思って、ちょっと調子に乗って行ったら、ちょっとダメだったっていう。
無理
ダメだったっていうか、その時はね、そんなね、ダメだったって感じじゃなかったんですけども、ああ、でもちょっと、なんか違和感あるなーって感じだったんですよ。なんで、その後も他のトレーニングは継続してやって、でもなんかこう、家に帰る途中とかも結構これは腰きてんなみたいな感じだったら、だんだんだんだん痛みが増してきて、お昼頃は結構ピークで痛かったんですけども、まあ、少しずつはまあちょっと引いてる感じはするので、まあ2、3日で多分、元には戻ると思うんですが。
いや、そもそもトレーニング名にデッドっていう、こう、死を連想する言葉が入ってるのやばくないですか？
ね、なんでデッドリフトって言うんだろうね。まあ確かに、デッドリフトは僕は、まあスクワットとデッドリフトは本当に嫌いな種目ですね。もうできればやりたくない。
でもこれをやることで足が鍛えられるの？これは。
そうですね。デッドリフトは足という、そうですね、お尻とか背中とか。
お尻とか
な。
広背筋。あ、
そうですね。背中側の筋肉ですね。ただ、ちょっとこうミスると腰を使っちゃって、で腰に力が入っちゃうと、ちょっと、病くないって感じで、今回みたいな感じになっちゃうんです。
なるほどな。
そのね、ベンチプレスとかは、筋トレの話とかしだすんですけども、その、種目によってはこう、もう全然上がんないんですよね、そもそも。あ、もうこれ無理や、みたいな。ただ、デッドリフトに関しては、さっき言ったみたいに、ちょっとこう、フォームが崩れると上がっちゃうみたいなことがあるんですよね。その、腰使ったら上がっちゃうとか、なんか肩使ったら上がっちゃうみたいな感じで、上がっちゃうと、逆に、ちょっと、ダメージが出ちゃうみたいな、フォームが崩れちゃうとダメージが出ちゃうみたいなところがちょっとあって、そこがちょっとやっぱ難しいですね。なんでこう、トレーナーさんとかがいて、こっちに力入ってるよとか、その場で指導してくれればいいんですけど、まあ、いかんせん一人でやってるとなかなか難しかったり。で、動画撮ってこう、フォームとかチェックはしてるんですけども、やっぱこう、リアルタイムチェックはできないじゃないですか。
ああ、そうっすね。確かに。まあ、
できんのかな、なんかその、ヘッドセットみたいなのを被って横の映像を目の前に出せば、まあ確かに、できなくはないか。まあ、それも、それかっこいいな。いや
でも変よ、それは。ちょっとメタ的な感じになっちゃいますもんね。ゲーム画面みたいになっちゃうんですよ、それっていう。
まあそう。まあそこまでしないと逆に言うとまあね、難しいっていうのもあって、ちょっとね、やっちゃったなーっていう。
あらららら。
感じでした。
我々はね、実はこの公開が3月21日ですけど、翌日にはちょっと長野県松本にプチ旅行に行くぞって。
そうそうそう。計画をね、前から立ててたんですけど。
立ててているんですけど。お互い、こう、体調
が。何してんねんって感じですけどね。
いや、やばいっすね、
まあまあ。大丈夫です。まあ、張ってでも行きますから、
ね、
僕は。はい。
え、大丈夫？張ってでも行く？本当に。
張ってでも行きますよ。
いや、しかもなんか、気候がさ、なんかこの間暖かくなったと思ったら、また寒くなってるじゃないですか。
ああ、なんかね、わかんないですね、これね。今日はまため
っちゃ寒暖差がやばくないですか、ね、ちょっともう。
そうね。怖いね。
寒暖差で揺さぶりに来てますからね、我々をね。やばいね。まあ、なんとか回復していきましょう。
そうですね。はい、まあ、回復が遅いからな、年取るとな。
いや、本当にね。
長
山さんなんかまたツイッターで、ちょっと、プチバズ山があったらしいですか。
ああ、
バズる長山こと、
まあ、バズ山。バズ山。
バズ山があったらしいです。
バズ山ってほどバズってないんですけど。あ、そもそもね、そもそもの話をするわ。そもそもね、食べ放題ってあるじゃないですか。ホテルの朝食とかさ。
ビュッフェですね、今風に言うと。
ビュッフェ形式ね。ビュッフェ形式。昔言うとバイキングみたいなやつ。
バイキング。
ああいうのは、すごく僕苦手なんですよ。こんな話前もしたような気がするんだけど。必要以上にさ、やめときゃいいのにさ、そこにこう取っていいっていう。
あれね、
風な状況があるから。
元を取んなきゃみたいな。そうそうそう。謎の元ってなんだよっていう。
そう。
元って何っていうやつね、うん。はいはいはい。
そう。それでさ、ついつい多く取りすぎちゃってさ、まあ、残しはしないんだけどさ、お腹いっぱいになってさ、苦しいみたいなことになったりとかするわけですよ。自分のこう、癒やしい部分っていうのが、そこでこう、まざまざと見せつけられるわけですね。ビュッフェ形式の前で。我々の癒しさを、ね、視覚化する仕組みなわけですよ、あれは。
うんうんうん。
なんですけど、近所のね、レストランに食事に行ったら、そこなんかサラダバーだったんですね。普通の食事が頼めるんだけど、サラダはもう、
うんうん
うん、取り放題です、みたいな。
うんうん。ありますね、たまにね、そういうお店ね、
うん。そういう形式になっていて、たら子供がサラダこう結構好きなんで、
うん、
もうめっちゃ喜んでサラダばっかり食ってたんですよ。でもサラダは確かになんかこうたくさんその癒しさを発揮しても、
うん、
なんか罪悪感が薄いってことに気がつきまして、
まあまあ野菜むしろいっぱい野菜食べてるぞ感が、
そうそうそう、それでお腹いっぱいになったらそれはそれでなんかねいいじゃんみたいな。
あとまあ最近野菜も高いからね、元を取れるじゃないですか野菜食べると。
そっち方面にしなんかちょっと癒しくなってくるな。うん、まあでも確かにね、うん、今となっては高級料理みたいになってくるかもしれないですよね。そうそうそう、
新鮮なね、うん、生野菜は高いですからね。
う
ん、
そうそう。でそれが結構子供が喜んでるのがすごく印象深かったんで、先週週末にその家でサラダバーやるかって言ったら、もうやるやるってなって。で、まあ、サラダバー、家でサラダバーって何やねんっていう感じなんですけども、まあ、ツイッターに写真あげたのは、うんうんうん、もう、そのいろんなサラダになるコーンとか、わかめとか、レタスとか、
うんうん、
玉ねぎとか、トマトとか、そういうのをカットしたら、まあ、サラダとして盛り付けるんじゃなくて、もうそのままボウルに入れて、キッチンに置いとくと。
うんうんうん、
で、そこに、それぞれのお皿を持って、みんな並んで、それ自分で取りたいだけ取って、席について食べるみたいな、そういったことをやったんですよね。うん。それの写真をあげたら、結構いいじゃんみたいな感じで、ちょっと、反応があって、あ、じゃあせっかくだからおっさん FM でも話そうかな、みたいな感じで。
いや、これは盛り上がるでしょ、これは。だってさら、家でバイキングができるなんて。
そうそうそうそう。
まずそれだけでちょっとテンションが上がるじゃないですか。
うん。いわゆるバイキングやろうと思うと、まあね、大変じゃないですか。
大変大変仕込み側がね、そんなことしないよ。うん。
うん、でね、残っちゃっても大変だから。
うん。それはもう普通に大皿配膳だもんね。
そうそうそうそう。
家でやるね。うん。
うんうん、でなんかサラダはね、さっき言った通り、なんか罪悪感が少ないのと、
うん。
最悪残っても、次の食事のサラダとして出せばいいかなと思って。
な、確かに確かに。
うん。
ああ、はいはいはい。
ってやったらね、まあ、ほとんどなくなっちゃったかな。トマトがたくさん切ったんで、それがもうまあ、最後、僕の少しつまみになったぐらい、残ったぐらいで、ほとんどみんな食べちゃって、すげえ大人気でしたね、これは。
おお、いいっすね、うん。なんか真似してみたい気もするが、どうかな。我が家は、我が家のボーイズ、あ、でも野菜好きだね、確かに。
ボーイズはでも大変か。なんかその、
うん。ボリュームがね、結構ね。
そう、要求されるもんね。
うん、
う
ん。
うちもレタス一玉半ぐらいいったからね。
あ、そんなにいきましたか。
うん、まだ、うん。女子率高い割に。
ああ。
うん。
僕は結構自分でサラダを作るのが好きなんですよね。
うんうんうん。
水菜を切って、
うんうん、うん。
なんでしょう、カット、まあ、家でキャベツ、千切りにしてもいいんだけど、最近は簡単にカットキャベツも買ってきて、うんうん、それと混ぜて、自分でこう、押すと、ね、サラダ。
あ、ドレッシングも自作で。
ドレッシングも自分でこう、かけて。で、最近はハーブ味の、こう、切ったタイプのサラダチキンもあるので、それをこう混ぜて、いわゆるちょっと
ありますね、
そういう感じのサラダを作るみたいな。
うん、うん。
のが結構好きでよくやるんですよ。で、それも結構大量に作るけど、割ともうみんなペロッと食べちゃうからな。
ね、サラダ結構入っちゃいますよね。
入っちゃいますね。
うん、スルッとね。
うん、で、長山さんの言うように確かにサラダはいっぱい食べたところで別に罪悪感はないというか、むしろ野菜いっぱい食べたぞ感が。
うん。なんかね、そう、サラダバーの唯一不満というか、うん、ドレッシングがバーの割に少ないなって。
バーと名が付くんだったらもっとその液体は大量にあるべきではないか
って。そうそうそう、あった方が嬉しいなっていうのと、はいはいはい、ノンオイル のドレッシングの選択肢とかあんまなかったりするんですけど、
あ、そうっすね、はいはいはい、
家でやる場合はドレッシング好きなものをね買ってきて、うんうん、好みに合わせて変え でも今回でドレッシングが結構また増えた、増えて、だいぶ冷蔵庫の中にドレッシングがだいぶ
、ドレジュになっちゃいましたか。
ねえ、ドレジュになっちゃった。
ね、
うん、感じですけども。うん、
長山さんはノンオイルがいいんですか。
最近
ね、油控えめな。
そう、油控えめにしてるんで、ノンオイルですね。うん、なんか昔からあるリケンのノンオイルのシソのドレッシングが。
ああ、あれね。はいはい、はい、
うん。よく見るやつなんです。で、ちょっと前までなんかちょっとこう、よく見るから遠のいてたんですけども、久しぶりに買って食べたらめっちゃうまいなって思って。
うまいっす
ね。そればっかりですかね。これでノンオイルかよ、みたいなさ、あの、満足感があるから、あれは良いですね。
いや、わかるわかる、うん。あれはいいっすね。あれもうちも割とこう定期的に補充されてますね。
うん。
ドレッシング。
あれはまあ、売れる理由が。うんずっとありますもんね、あれね。僕らは結構小さい頃からなんか CM やってたような気がするもんな。
確かに、
うん。
うちはですね、あの、ドレッシングはですね、まあ、いろんなドレッシング使うんですけど、
うん、
あの、イルキャンティっていうイタリア食堂があるんですよ。
何です？なんか、
イルキャンティっていうね、イタリア式食堂。これ店舗的には全国展開。まあ、関東を中心に、京都は2店舗あるのかな？河原町三条と四条室町と。あるのかな。
え、全国的にあるのこれ。
まあ、東京、まあ、東京のお店ですね。東京にいっぱいある気がする。イルキャンティ。で、ここのイタリアンにたまに家族で行くんですけど、
うんうん、
ここのドレッシングが売ってるんですよ、その店頭に。
ああ、なるほどね。
うん。で、このドレッシングを買って帰る。まあ、行った時は大体買って帰るかな。で、それを使ってこうサラダにかけて食べて、まあ、うまいんですね、これね。お店のドレッシング。
そう。
感じ。ですね、よく買ってる気がするんだこれは。うん。あとはまあ油を気にしなかった頃はもうマヨネーズですね。
マヨね。
マヨとりあえず。
あれかけときは間違いないからね。うん。
うん間違いないからね。
最近なんかインド料理屋さんの謎ドレッシングっていうのを。
あああれねはいはいはい。
うん。買ったんですけど。
あれ売ってるんですかあれ。
売ってますよね。売って買ったんですけど、僕の知ってる味とちょっと違うなって。いう風になって
。あれさ、もともとは何味なの？何が入ってんのあれ。
何が入ってるんですかね。謎ですよね。
カレーことが入ってんのあれ。
なんか、なんだっけ。僕はハテナブックマークでも見出ししか見てないけど、あれはなんかインドではないらしいですね。
あ、ないんだ。
うん。日本のインド料理屋さんで広まったみたいなニュアンスの記事を、ちらみだけした気がします。
あ、そうなんだ。なんと、リケンビタミン。株式会社っていうのが、リケンと名が付く会社が売ってますよ。インドカレー屋さんの謎ドレッシング。
リケンはほら、だからノンオイルのリケンですよ。
すごい。
あ、リケンなんだ。リケンのオーディソー出してるところが。
カルディーコーヒーに置いてる。
うん。これでもちょっと気持ち甘かったかな。なんか違うんだよな。まあ謎ですよね、あれね。
うん、でもこれ、ネーミング的にこう、インドカレー屋さん大丈夫なんですかね？謎ドレッシングとか言われて、いやいやいやいや。
謎
ってなんだよっていうさ。ね。まあ確かにこう、何味って言われても、ちょっとこう、この味ですと言い、あの味ですとしか言いようがない味ですもんね、あれね。
そうそうそうそう。うん、利権面白いですよね。利権ってなんかカットワカメとかも作ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあこれ、まあ多分別な会社になってるけど、昔多分一緒の会社だったんですよね、利権って。いわゆる理化学研究所でしょ、理研って。いろいろやってる。
ここは作ってる、ね。
その研究の結果がノンオイルドレッシングってこと？
うんうんうんうん。
なのかな。
ああ、僕も理研の商品いっぱい使ってるわ。この素材力出しっていうシリーズ、下流の出汁。
お
う。もううち使ってるな。
あ
とワカメももちろん使ってるし。
うん、うん。
青じそドレッシングに、もう大変お世話になってる会社ですね、これね。
なんかね。
なんか、理研の新商品レビューとかやったら、需要あんのかな常にこのサイトをチェックして、理研が出した新商品を常にこうチェックして。だって、わけのわかんない商品ありますよ、これ。長山さん。理研のノンオイルタルタルクリーミーってやばくないですか、これ。
ノンオイルタルタルクリーミー？どういうこと？
カロリーが気になるタルタルソースを気兼ねすることなく揚げ物やサラダにたっぷりと使うことができる食用植物油、油脂、不使用のタルタル調味料です。
そんなこと可能なの？卵黄のコク
と、ね、刻み玉ねぎで満足感のある味わいです。
でも確かに15グラムだから大さじ1杯近くかけても12キロカロリー。うん、これはすごいね。
これ気になるな、これ。
これなんか揚げ物食べたいけど、今ダイエット中だっていう時にこれだけ舐めてればなんかこう。
これだけ、うん、揚げ物の方はなし。
揚げ物の方はちょっとお預けして、タルタルだけスプーンに乗せて、ペロって舐めると、なんかこう溜ませんじゃない？もしかして。やってみようかな。
これ気になりますね、これね。
気になる、これ。急激に気になった。
これ、ちょっと。
タルタルって言ったらさ、オイルの、逆に言ったらもうオイルのゴンゲみたいな感じじゃないですか。
オイルのゴンゲみたいなやつですよ。そうそうそう。
ですよ。でしょ？もう。
そうそうそうそう。
白身魚に。やばいやつ。さ、乗せてさ、もうなんか究極のオイルみたいな感じじゃん。
うん。
それが飲んだもん。
そうなんだよ。
飲んでゼロってことでしょ？
飲んでゼロってことよ。そう、そうです。
あ、そう、利権、利権恐るべしだね。
やばくないですか、これ。ちょっとチェックしとこう。顔。
買ってみるか。
また変なの買ったいって絶対、こんな冷蔵庫に入ってたらさ、また絶対妻から、また変なの買ってるって言われますよ、これ。あ、リニューアル。利権のノンオイル塩レモン。これ絶対うまいやつじゃないですか。
あ、これうまいよ。いや、これうまい。これ一緒に買ったんですよ。
あ、
これうまい。これうまい。
これうまい。
これはな、あの、
やべえな。
そう。あの、サラダだけじゃなくて、うん、あの、いろいろいきます。これは多分ね、まだやってないけど、あの、鮭のお刺身とか買ってきて、
うんうんうん、
玉ねぎと一緒にあえて、その上にからかけたりしたら絶対美味しいなと思って、いや、あと、この後やろうかなと思ってますね。この後っていうか、近々やろうかなと思ってますね。
いや、なんかすごい面白い商品いっぱいありますね。この冷凍、お肉を冷凍ストック、解凍なしで焼けるっていう商品。
うん
何言ってるか分かんないかもしれませんけど。
どういうこと？
冷凍ストック解凍なしで焼けるってやつを買うと、まあ、そのパックと調味料が入ったのが、その中に入ってて、
うん、
そこに、ちょっと冷凍保存しておきたいお肉を入れるわけですよ。で、もみもみするわけですよ。
うん、
そうすると、下味もついて、例えばこれだとネギ塩チキンと、甘辛ヤンニョムチキン味がありますけど、で、そのまま冷凍庫に入れて冷凍しとくと。で、解凍せずにそのまま凍ったまま焼いたらその美味しいネギ塩チキンだったり甘辛ヤンニョムチキンができますよっていう。
下味、パックの中にソースが入ってるって感じなんだ。
みたいですね。
そのパックを使って冷凍もできちゃう。
うん。で、これだと肉ピタソースっていうそのソースが肉をこう保護することによって、
うん、
その肉汁の流出を防ぐから解凍せずに焼いても
、美
味しいっていう。なんか、いかにも利権っぽい。
考えたね。
利権が研究してそうな。面白いな、利権の商品。いいっすね。これちょっとタルタル、あの、どっちかが買ったら、レビューしてみましょう。このノンオイルタルタルクリーム。
うん。
うん、だうちの妻がタルタルがそもそも嫌いなんだよな。
あ、そうなんだ。
だからこれ、それ買った時にね、もう、男子で処理しなきゃいけないかな。
でも白身魚のフライとかタルタルね、とかエビフライとかさ。
うんうん。
もうね、タルタルむしろなかったらちょっと寂しいぐらいの感じだから。
確かに。
うん。男子いたらもう、揚げ物出したらタルタルいけるでしょ。
いけますね、これね。
うん。うん、
いや、面白。じゃあもう、サラダバーは定番になりそう、なりそう
です
かな。
これはね、まあそうですね、またやりたい。ていうかもうすでに、つか2回やってるんだもん。
やって、もう2回やってる、うん。もう定番じゃないですか。2回やったら。
うん。1日置いてもう1回やっちゃったから。
じゃあもうおすすめ。
おすすめですね。
全家庭におすすめですか。
うん。野菜が、まあ好きな子。まあ好きじゃなくても結構楽しいから。
うん。
ね。普段あんま食べなくても食べてくれるとかあるかもしれないしね。
なんかデメリット的なことないですか？
デメリットは
準備が大変とか。
準備はちょっと、まあ、サラダを作ろうと思ったら別に大変じゃないんですが。
そうか。家庭は一緒か。
そう。うん、ただ、サラダは大皿にボンボンボンボン乗せていけばいいとかね、ボウルにボンって入れればいいっていう感じんだけど、その、
うん、
結局分けるから、家中のなんかボウルとか小皿みたいなやつが、どんどんどんどん、そこにこう、召集されていって。
ああ、
うん。はい、はい。まあ、それがなんか意外に手間だな、みたいな。忙しいな、みたいな。
うん
のと、あと人気商品、なんかツナとかは、なんかなくなりやすいから、なんか補充してくださいみたいなのが入って、忙しいみたいな
。なくなりました、つって。
うん。いうのがちょっとありますね。はいはいはい、うん。
まあ確かにそのビュッフェの時って別に次の人のことを考えずに取りますもんね。自分が食べたいだけ取るからさ。そりゃそうだわ。なくなるわ、そりゃ。人気のやつは。うん。
うん。
うん、
結局全種類みんな取ってんじゃんみたいになって。だったら混ぜんのとあんま変わんねえんじゃないかなと思いつつも。まあそのね。まあ
ね、うん、そのイベントというか、その行為が楽しい。
そうそうそう、まあ、それが楽しいっていうのはあるから、まあそれはあれかなと。はい。まあそんなことをして。
なるほどね、そんな感じですか。
うん、おりますね。
はい、うん。いいな、真似しよう。はい。お便りが来ておりまして。
はい。
最近お便りがたくさん届く。嬉しい。
う
ん、
嬉しいですね。
あ、もうこれ、これ、ね、嬉しいって我々が言ってるんですが、もう、ね、皆さんもうすぐ今書きましょう。はい。読み上げさせていただきます。
はい、お願いします。
トロロさんですね。トロロさん。はい。
うん、
憂鬱なことが多い金曜日なのですが、配信を楽しみに乗り越えております。今回お二人にお聞きしたいことがあり、お便りしました。それは、子供の習い事についてです。我が家には、春から年長になる娘が一人おり、折に触れて、そろそろ習い事でもと妻と話をしております。候補としてはピアノか水泳かなと考えています。ピアノは主に妻の意向で、水泳は私の意向が大きいです。ピアノについては先日近所のピアノ教室の体験レッスンに参加してきましたが、本人に通ってみたいと聞いてみても曖昧な回答しか返ってこず、通わせるか通わせないか微妙な感じです。水泳については近所の公営プールで短期の水泳教室があるので申し込んでみました。こちらは本人もやる気のようです。ただ一応本人に意向は確認しているものの、実際のやる気、興味はやっていないと、やってみないと、判断できないかなとも思い、とりあえず機会があればいろいろ体験させてみればいいかなとも考えています。
うんうん、
少し気になるのは習い事で家族の時間が減ってしまわないかということです。夫婦フルタイム共働きのため、家族水入らずで過ごす時間も貴重で大事にしたいと思っている次第です。お二人それぞれのご家庭ではお子さんの習い事をどのようなきっかけで始められたのでしょうか。習い事選びやレッスンのスケジュールなどご参考までにお聞かせいただけると幸いです。特にお話しできる範囲で結構ですので、アンチパターンというか失敗談があればぜひぜひ教えてください。季節の変わり目、ご自愛ください。これからも配信楽しみにしております。ということでございました。はい、
ありがとうございます。
習い事ね。うん、習い事。まあ、娘さん、年長の娘さん。
年長さんか。かわいいね。
かわいいですよ。かわいい頃ですよ。
うん、
なんか、まあ、僕の勝手な印象で、またね、こういう令和のこの時代にお前は性別で物を語るのかと言われそうですけど、
うん、
私の観測範囲だと、まあ、小学生いっぱい見てますけど、
うん、
結構女子の方が習い事はたくさんしてるような、な印象を持っております。
まあ、そう。
勝手な。
うん。まあ、でもクリスさんはね、まあ、その、結構学校の行事とかにもコミットしてるから、うん、まあ、観測範囲は割、割、
うん、まあ、広いと思いますよ。
広そうですよね。うん。僕より少なくとも広いと思ってるから、うん。ほうほうほう。
結構多い気がしますね。ピアノ。まあ、そもそも塾に行ってる子もいるし、
うんうん、
勉強の、
うん。
で、ピアノだったり、水泳、ピアノ水泳はね、おっしゃってる。トロロさんのおっしゃってるピアノ水泳と、あと、フラダンスとかさ。
フラダンス最近流行ってんの？なんか、いるね。
いるでしょ、フラダンス、
うん。フラダンスね。なんかそんなにメジャーな種目じゃないか、なんだろう。その習い事だっけ、うん、と思うんですが。いや、わかんない。クラスに一人か二人ぐらいいるもんね。
いるいるいる。フラダンスね。
うんうん、
なんか、そんなに激しくないかとかなんかあるんですかね、理由はね。
まあ、競争しない、その、なんていうの、順位とかつかないじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあ、わかんない。つくのかもしれないけども、ごめんなさい。僕もちょっと今、めっちゃ薄い知識で言っちゃった。
はい。
コンテストがあればもちろんね、まあ、確かにつくかもしれないが。
まあ、野球とかとね、その最先スポーツと違って。
いわゆるスポーツの中では、比較的そういったものはこう、薄そうな印象はある。っていうのも、
そう
ですね。合う、その相性みたいな部分で。いいのかなってちょっと思ったりとかしますけどね。うん
うん、あとまあ空手とかね。
あ空手か。
空手とか、あとまあそのダンスの延長線上、まあその同じカテゴリーで言うとブレイクダンスとか、いわゆるダンス教室みたいなのもあるし。
うんうんうん、本格的なやつ
ね。ピアノの周辺で言うと音楽教室だから、その太鼓だったりとか、別にピアノに限らず違う楽器をやりますっていう人もいて、
うん
うん、まあ割とね、見てると、 その習い事そのものに興味があるっていう人も、もちろんいますけど、結構友達が行ってるからとか、その社交的な理由で、社交上みたいな役割がもしかしたらあるのかなみたいなのもちょっと思ったりしてますかね。で、僕、自分自身が、まあ、自分の子供の話をする前にさ、永山さんもちょっと聞きたいんですけど、
うん、
自分が何をしてたかなって思ったんですよ。
ああ、子供の頃。僕らね。うん。
僕らが。で、はい、僕は、実はですね、
うん、
習字教室に小学校の頃通ってたんですよね、地域の。
ああ、はいはいはいはい。
ただ、真面目な生徒じゃなかったから、めちゃめちゃ、その遊びに行ってる感覚だったし、
うん。
めちゃめちゃ怒られてたし、字は全然うまくなんなかったんで、身になってないですね、この、これは、これを聞いてるね、鹿児島の母親は非常にそうなのかって思うかもしれませんけど、申し訳ないけど、まあ、ただ、まあ、楽しかった楽しかったです、行っててね。
うん。
で、あと、英会話教室にも実は通わせてもらってたんですよ。
へ
ぇ、私、小学生の頃から、中学の1、2年ぐらいまで行ってたんじゃないかな、英会話教室。週1とかで。で、これはね、
うん。よかった。
まあ、今の私の英語力を永山さんはなんとなく分かってると思うんですけど、そんなに身になってないですよね。英会話っていう意味だと。
うん、そう。
まあ、ただ、ね、うん、当時にすると、その海外の先生と喋ったりとか。
確かに、機会がそもそも全然ないもんね、当時なんかね。
うん。ないから、見聞が広がるみたいなのはちょっと。もしかしたらあったかもしれないですね。その考え方が少しこう開くというか、
うんうん、ま
あ、その閉じたコミュニティにいないようになったのかなっていうのは、まあ自分の経験としてはあります。小学校の時に。で、実は僕は水泳とピアノはね、実はちょっと興味があったんですよね。水泳教室は実は行きたかったんですよ、僕。で、行かせてくれないかなと思って言ったんだけど、当時おじいちゃんが、
うん、
なんかわかんないけど、プールに通ったら目の病気になるっつって、なんかめっちゃ猛反対したらしくて。それでなんか、通わせてくれなかった。それでが理由かわかんないけど、それでまあ、水泳教室行ってなくて、結果、いまだに私泳げないんですよね。
あ、そっかそっか、泳げないね。
船槌なんですよ、ね、うん。で、ピアノはね、なんかまあ、興味があったけど、積極的に自分から言ったわけではないけど、今うん、振り返ると、いや、ピアノが弾けるってめっちゃかっこいいなと思ってて。
そうね。うん。
なんか、ね、お店とかに入って誰でも弾いていいよみたいなフリーピアノがあったとして、ストリートピアノがあったとしてですよ。
うん。
何気にシュッと弾けたらもうなんか、惚れてまうじゃないですか。もう僕だったら惚れるもんね、その。惚れてまうやろーつって。なんかそういうさらっと弾けたらいいよなとは。
そうね。
うん、もちろんね、そのかっこいい人が弾かないと、101回目のプロポーズのね、武田鉄矢さんみたいにね、なんかこう、おじさんが弾く感じになっちゃいますけど。
例えが古い。
例えが古いね。うん。まあ、まあその辺かな。だから行きたかった。まあ、ピアノが弾けてたらな、ちょっと違ったかもな、っていうのは今、ある。かな、うん。長山さん、なんか習ってました？
それで言うと僕は、まあ、記憶は結構曖昧なんですけど、うん、小さかったので、エレクトーンを習ってた記憶があります。うん、
エレクトーン、
うん。あれ多分ヤマハの音楽教室で、家にもエレクトーンがあった。だから買ってくれたんだよね。
ほうほうほう。
ただ、全く身にはついていないですね。うん、そのエレクトーン自体は、結構、僕が大きくなってもずっと家にあって、僕はなんかその、うん。自分で曲を、なんですかね、遊びで作るときとかに、エレクトーン。
遊びで作る。うん。高度な遊びですね。うん。
エレクトーンでベース弾いたのを録音したりとかっていうのを、とかリズムマシーンみたいなのがついてるんで、それのリズムだけ取ってるとかっていう風な変な遊びに使ってただけで、エレクトーンとして弾くことはついぞなかったなっていうような感じですね。やっぱ練習が、基礎練みたいなやつが全然ダメだった。
いやまあね、僕もだから習字がダメだったらそういうことですよ、きっと僕も。
うん。
その基礎練というか、その面白みがないじゃないですか。
そうそうそうそう。ね。無味乾燥な練習がね。うん、で、習字もやってました。
あ、やってた。
これも、でもすぐやめたと思う。全然、そう、クリスさんはなんか行って楽しかったみたいな感じだったけど、もう僕は別にも楽しくもなかった。早く帰りたいっていう気持ちしかなかった。あと、なんだったらソロ版教室にも行ってた。ソロ版教室も。もう苦痛でしかなかったので、 行きたくなかった。
そ
う
なんだ。
うん。ので、とにかく僕は家に早く帰りたかったが、両親が共働きでずっと家にいなかったので、うん、まあそういうのもあって多分、まあどこかに、まあ、預けるというかね、家に一人でっていうのも、まあ、
わかるわかる。
うん、かわいそうと、かわいそうというかね、寂しかろうっていうところもあって、多分、そういうところに貸せてもらったんじゃないかなと思うけど、僕はなんか、うん、当時は全然ダメだったなぁ。スポーツ関係もあんまり興味がなかったので、そういうのもなかった。で、だ今ですよ。逆に、30代、40代になってから、言ったらもう、今日筋トレとかさ、ランニングとかさ、もう逆に基礎練ばっかやってる。
確かにね。
うん、地味な練習ばっかずっとやってるようになったんですよね。昔の自分からしたら信じられないけど。
うん、いや、それはやっぱりこう、継続は力というかさ、
うん、
その、コツコツやることの大事さが、この人生経験で分かってきてるんじゃないですか。そうそうそう、僕もそうだもんだって。
だよね。あ、そうだよね。だからギターとかさ、ボーカルとかそうじゃん。
そうそうそうそう。
うん、あんなの基礎練の塊じゃないですか、全部。
いや、そうなんですよ。うん、いや、わかるな。
だよね。
あの、習字嫌だったポイントを思い出しましたわ。習字。
うん。
あの、片付けが大変。
ああ。
そうね。墨をさ、毎回筆を洗ってさ。
ああ、大変ですね。
下手に洗うとなんかもうカッチカチになるじゃん、筆が。
うん、
うん。で、なんかすぐ墨がついちゃうしさ。で、こう、すずりの墨どうすんだとかさ、なんかいろいろと、あれが結構めんどくさかったんだよな。思い出した。
習字はさ、なんかこう、当時の自分はさ、その美しさが、の方向性が全く分かんなかったわけですよ。
何が
良し、
綺麗な時間
みたいな、ね。いい方向に行ってんのか悪い方向に行ってんのか、自分はこれ全然ダメだろうと思ったら、はいはいはい、これはいいけどこっちはダメとか言われて、もう全然分かんねえな、みたいな。そういうのもありましたね。
なるほどね。まあそういう感じか。そうなんで、あの、私、自分の子供ですよ。
うんうん、
子供、長男、次男、三男とおりますけども、うん、男の子三人。あの、三人ともね、あの、おっさん FM でも話した通り、少年野球チームに参加しておりまして、
ね、うん。
はい、ここはですね、あの、親もコーチとして参加する地域のチームなんで、
うん、
まあ、私も一緒にグラウンドに出て、
うん、
まあ、コーチというかね、一緒にキャッチボールしたりとか、うん、ノックしたりっていうのをやるチームなんで、まあすごい一緒にやれる感じが楽しいですよね。
うんうんうん。
で、やっぱ長男、次男がもうね、大学高校生になって思うのは、こんなに子供と触れ合った時間取れたのはやっぱ少年野球やってたからだなと僕は思うんですよ。うんうん、一緒になんかやるっていう、
うんうん。
なんか子供ってさ、男の子とかってやっぱ、この間、なんつったかな。ちょっとびっくりしたんですけど、うちの子供が、保育園の同級生たちの集まりに行ってきたらしいんですよね。食事会みたいなやつ。
うん、
あの、妻と一緒に。そしたら男の子たち、なんかみんなスマホか、なんかスイッチ持ってきてて、みんなその一人で黙々とやってたらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
その始まるまでかな。そのちょっとした時間かもしれませんけど。
うんうんうんうん、
で、やっぱこの、ほっとくとさ、そういうふうにこう自分の世界に入っていって、あまりこう親との接点持たない。子供ってそういう部分があるから、やっぱこう、少年野球とか、まあ、サッカーでも別にいいと思うけど、そういうなんか親と一緒にやれる時間って本当こう、一生の中でわずかしかないんだなっていうのに、改めて思って、
うんうんうん、
まあそういう意味では、少年野球、特にこう、そういうね、あの、保護者参加のチームに入ってよかったなっていうふうには思ってます。
うん
うん、もちろんめんどくさいこともいっぱいあるんですけど、
うん、うん
うん、なんか、もう僕はまあそこは良かったかなっていう気がしますね。で、まあうちは、あとまあそれに加えて三男は今水泳教室週一で行ってて、なんかクロールができるように、泳げるようになりたいって言うから、行ったんですよね。で、長男も実はさっきのトロロさんの感じで短期の冬休みの教室に一回行って、
うん、
なんか良かったって言うから一回通い始めたんですけど、多分、数ヶ月で辞めちゃったんですよね。だから続かなかったんです
よ。そこそ
こ。うん。だからうちはまあそんなとこですよ。習い事って言ったら。
うん。
塾も行ってないし。うん。長山家はどうですか？お子さんの。
うちはね、うちはクリスさんとこと違って女の子二人。
うん。
まずピアノと、
うん。
合唱行ってでしょ、うん、で、下の子が新体操をやってて、
おう。
これ学校のクラブなんだけど。で、
ああ学校のクラブ、ね、
上の、うん、はいはい、上の子はランニング、学校のランニングクラブ行ってて。
うん。
で、下の子、クモンやって、上の子は塾行ってて。
うん。
で、ちょっと前まで水泳は結構ガッチの水泳教室。
うん。
まあ、京都から、京都に昔からあるスパルタな感じの水泳教室があって、普通に50メートル10本近く泳がされるのかな。500メートルとか、500とか、下手すら500、うん、大きくなるともう1キロ近く泳ぐ感じのところなんだけど、でもおかげでめちゃめちゃ泳げるようになった、ね。でもそれはちょっとね、他の習い事が忙しくて、もうやめちゃったんですけど、トロロさんが、の、おっしゃってるとちょっと似てるのは、合唱とピアノはまあ妻がピアノもやってたし合唱もやってたしっていうのがあって、そういう意向が結構反映されてる感じが大きいかな。うん。で、まあ違うのは、うちは妻がそのめちゃめちゃその習い事に対してコミットしていて、もう送り迎えとか準備とか、練習をに付き添ったりとか、もうめちゃめちゃするので、だからクリスさんと、逆っていうか、なんていうかな。
逆だね。うん、うちは、うん、まあ、まあ、逆っていうか、そうか、そう。なるほど、なるほど。
うん。
はいはいはい。
だから、すごく、本当に一緒にやってるって感じ。
うん。うん。
だから、そういう意味では、密な時間を一緒に過ごしてる感じは、あの、妻と子供には、あるなっていうふうに思いますね。見てて。
うん。
だから、そう、クリスさんの話とか聞いてると、まあ、そういった、まあ、ちょっと性別的なとこもあるかもしれないけど、羨ましいなってやっぱ思うことは、まあ、あるが、まあ僕はまあ僕で、まあ好きなことやってるしな、みたいなとこはあり、うん。まあ、うん。
いや、そこ大事よ。だって僕だって土日の夜勤の練習なかったら好きなことできるわけだからね、その分ね。
そうそうそう。まあそこはだからね、ちょっとね、難しいとこだけどね。
難しいとこです
よ、うん、寂しい部分もあるし、うん、おかげでいろいろ好きにやらせてもらってるっていうとこもあったりもするから、うん、ところかな、
うん、
ただ、そうね。だからお二人ともなんかね、共働きで、
うん、
家族水入らずの時間も大事にしたいっていうふうになってくるとどうなんだろうね。ただなんか、何もこう、何にも対象がないと、時間も持て余しちゃうこともあるかなっていうのはあるんですよね。なんかその、
その週末とかね。
そうそうそう。習い事っていうものを通して、うん、まあ、何かこう、ちっちゃな目標なりに、まあ、家族で、協力して向かってやっていくっていう風なのは、それはそれで、なんか習い事を通じて得られるその家族の過ごし方みたいな捉え方もできるかなとは思うかな、妻とかクリスさんを見てると。
なるほどね。
うん、
はいはいはい。いや、まあ確かにそれは、そうですね。確かにね。まあなんかアンチパターンみたいな。
アンチパターンね。
のありますかって質問が。うん、ありましたけど、まあ、やっぱ習い事ってさ、結構その、習い事の教室、まあ、何を習うかというかもうその、どこでやるかって結構大事じゃないですか、
ね。うんうんうん。
その、教室の雰囲気とか、一緒にやる子供たちの雰囲気だったりとか、
うん、
そこに集まってる人たちの、と合うか合わないかみたいな、まあ、いいか悪いかというか、その、合うか合わないかっていうところがあると思う。
相性がね。
うん。
ありますね。
相性が。
うん。
うん。なんか僕とかさっき野球すごいいいですよって言いましたけど、やっぱ聞くと同じ野球チームでも他のチームで全然雰囲気が違ったりとかするんですよ。
うん、
で、そういうところって結構ほら、その自分の子供がレギュラーになるならないとかで保護者同士が結構バチバチしたりとかさ。
なるほど。殺伐とした感じの。
そうそうそうそう。あんまり仲良くないとかって聞いて私は震えましたし。そうですね。なんか保護者のなんか、子供のためと思って参加して、まあ子供は楽しくやってんだけど、親が楽しくないみたいなさ。
ああ。
その保護者同士のあれでとか。
確かに確かに。
まあそういうのは、なんか自分はあんまなくてラッキーだなと思いつつ、
うん、
まあ、実際もし合わないなとか思った時に、
うん、
このサンクコストっていうんですか、その、そこまでこう費やした時間を、労力を考えずに、もう、場所を考えずに、その考えずに、もう場所を変えてみるとか、習い事変えるとか、もうやめちゃおうか、つって、うん、じゃあ別のとこ行きましょうっていうふうな身軽さっていうか、そういう気持ち、別にここで一生を過ごさなくてもいいんだぞっていう、なんかそういう心持ちみたいなのは結構大事かもなと思います
、うんうん。そうですね。それはすごく 大事だなと思いますね。
ますね。
うん、相性すごく大事だし、うん、なんか、まあ自分の経験もそうだけど、やめらんないでずっといる時間ってこう、やっぱ苦痛じゃないですか。だったじゃないですか。
いや、
小さい頃に。
そうね。うんうん、
で、僕らよりもやっぱり小さい時って時間の流れがもっとゆっくりに感じるから、苦痛の時間も長いんだよね。うんうん、もう、あの夕方の僕の習字の時間の長さったらなかったもんな、今考えても。
うんうんうんうん、
だからそういう意味では、フットワーク軽く、なんだろうな、こう、横柄にする必要は全くないんだけど、
うん、
まあ、言ってもこう、お客さんの方じゃないですか。お金を出して。
まあそうですね。
うんうんうん、その、まあもちろん、その、ちょっとクレソンの野球とは少し違うかもしれないけど、まあいわゆる習い事ってなるとそうだから、うんうん、まあそのサービスに合わないみたいなのは、多少ビジネスライクに考えても、全然いいんじゃないかなっていうふうに思うし。
うん、そうね、うん。なんか、そこそういう心持ちでいく方が、まあ親も子も楽だと思うし。
そうそうそう。それはなんかね、大事ですね。
いや、ね、
わかるな。それにハマ、僕の、まあ僕のっていうか家族で仲良くしてる別な家族さんは、すげえいろいろ習い事、もうポンポンポンポン変えたりとか、いろんなところの情報を持ってきて、ここ行ってみた、あそこ行ってみたとかやってるんですよ。で、最初見た時になんかこう、うん、ね、ちょっとこう、変えすぎなんじゃないって思
ってすぎちゃうみたいな。
そうそうそう。そうそう、思ったんですけど、まあそれはそれでなんか、ね、子供との相性をどんどん見てるんだなって思ったら、
うんうんうんうん、
なんかそういう、それはそれでありだなっていうふうに思いましたね。
そうですね、
うん。あとね、アンチパターンは、相性とは別にこう、送り迎えの時間を結構感情に入れないと、生活パターンとか生活リズムとかに結構影響があるっていうのがありますね。はい、うん、うん、
特に小さいうちはね、親がついていかないと。
そうそうそう、そう、うん。ずっといるってケースがやっぱ多いので、そうなってくると、
うんうん、
なんか、親はどこで待つんだとか、車じゃないといけないところにあるとか、うんうんうん、なんかバスに乗ってる、ここだとか、歩かないといけないとか、そういうなんか立地条件みたいのが、まあ、毎週毎週行ったりとかするんで、意外にそれがこう、ちりつもで、負担が大きかったりすると大変だからっていうのがあったりするんで、その辺もちょっと注意かなとは思いますね。
うん、確かに確かに。いや、いろいろあるな。
あるね。
なんかその、何のために やるのそれをみたいなのもね。別に、プロになるためなのかとかさ、それで飯を食わせるためなのか、文化的な、あれその友達と一緒のそのコミュニティに参加するためなのかとかさ。
うん、確かに、それがずれ、本人とさ、それがずれてるとだいぶ辛いよね。うん、
だいぶ辛いと思う、
うんうん。親はなんかプロ意識満載なんだけど、このまま全くその気なかったら、なんか、
うん、
辛そうって感じするしね。逆も辛いしね。
親同士もね。
ああ、もうそうそうそう。うん、そうだね。
親もそうだし、親同士ね、うん、その、どっちがどっちみたいなのもあるから、まあその辺をね、すり合わせて、なんとなく置くといい気がしますけどね。
うん。うん、
はい。なんで、トロロさん、こんな感じです。我々は。面白い話題ですね。子供の習い事ね。またアップデートがあったらちょっと話してみたいなと。
ね、うん、
思いましたけど。
そうね。
はい。
でも習い事やっぱ時間かかるからな。なんかね、ちょっともう今日は別になんかこう映画とか見たりゲームしてダラダラしようぜみたいなのがさ、こう、
うん、
そういうスロットがなくなるじゃないですか。
なくなる。
うん。そういうのもいいよなって思う時もあるからさ。
いやでもね、中山さん、この間さ、雨で練習がなかったんですよ。
うんうんうん。あ、野球ね。
子供の野球の練習が。で、丸一日家にいたんだけど、本当無意に過ごして
しま
って。
そっか。
僕はね、だからなんか、いや無意にで、まあ、やることはやってたんだけど、別に。
うん、
全く何もしなかったわけじゃないんだけど、
うん、
今中山さんがおっしゃってたように映画を見たりとかさ、なんかそういうところに行けなかったんですよね。だからその、まあ難しいなと思って。まあ
ぼんやりしちゃった感じなんだね。
ぼんやりしちゃったなと思って。
あ、
まあそんな感じでございました。
なかなか面白い話題ですね、これね、
うん。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。で、最後に、野山さんからちょっとお知らせがあるんですかね。
はい、まあ、お知らせというほどでもないんですけども、僕がやってる作業という野良木の、メーカー、ブランドがありまして、そこでね、ですね、京都で仮店舗って形で、
うんうん、
そこでね、ですね、京都で仮店舗って形で、店舗を間借りして商品を置かせてもらってたんですけども、うんうん、まあ、その施設、クマグスクっていうその施設自体が、もう閉店するということなので、うんうんうん、仮店舗もそれを、に伴って、もう閉店してる状態でございますと。
はい、
いう運びになりまして、で、今です。今から、今というか3月のね、もう始まってるんで、12日から4月の、来月4月の6日まで、京都のちょっと南の方にアンテールームっていうホテルがあるんですけども、
うん、うん。
知ってます？
佐野さん、いろいろの佐野さんが、
そうそうそう。
イベントをたまにしてたところ。
うん、昔ね。もう10年
ぐらい。
うん。
まあ、やけど。だいぶ前から、うん、
そうそうそう。
名前は知ってます、
うん。
はい。
面白いところの場所にあるホテルなんですけども、まあそこはギャラリーとホテルとレジデンスっていう、うん、まあ住んでる人もいるみたいな感じのちょっと面白い施設なんですけども、まあ、そこの1階のギャラリーで、まあ、クマグスクの主催の矢津さんって方の、まあ、展示と、その周辺を埋める形で、店舗を出していた僕らの商品も、そこでまあ販売や展示をしているというような、そういったイベントをやってますので、よろしければぜひ足を運んでみてほしいというのと、うんうん、もっと大々的に宣伝するべきなんですが、そこで、作業の製品が全部 20% オフかな。そこに置いてあるものに限って。なので、まあちょっと暖かくなってきちゃったんですけども、まあ靴下とか 20%、さすがに 20% オフで買えるのはなかなかない、うん、結構大幅な値引きなので、別に腐るものではないので、来シーズンに向けて、今のうちにとかっていう方は、ぜひ、ちょっとチェックしていただけると、嬉しいなというお話でございます、
うん。はい。はい。ぜひぜひ、皆様。京都ね、ちょうど今桜が咲き始めて、
うん。
梅はもう咲いてるのかな。桜がぼちぼち咲き始める、いい季節ですからね。観光ついでに、ブラッと、うん、
はい。
来ていただけると良さそう。
うん。
はい。
あとは、まあ、仮店舗に次ぐ店舗物件を探してますので
な
んかいい物件あれば教えてください。
おお、京都今高いですもんね。
いやもうね、今難しいね。ね、これは難しいね、うん、京都は今。
京都はやばいよ、もうほんと。
うん、まあ。
ね。いい街なんだけど、こう、新しい人が入ってくる余地がなくなってる気がするな。うん、
まあちょっとずらしていくしかないよね。
うん、
昔からでもそういう感じっぽかったですけどね。
そうか。
まあ。
はい。わかりました。
はい。
でもそんな感じですかね。はい。今週は。
はい。
はい。我々はちょっと体調を完璧にして、
そうだそうだ。
松本に行ってきましょう。
はい。大丈夫か？
いけるいける。大丈夫。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。